ところで先生、教会じゃお正月飾りは飾らんですか？クリスマス礼拝、クリスマスイブ礼拝を捧げた翌々日の朝、ラジオ体操が終わって、今朝も寒いですねとかなんとかおしゃべりをしながら教会の前まで来た時に、ラジオ体操友達ラジ友の一人からそう聞かれました。ところで先生、教会じゃお正月飾りは飾らんですか？私はすかさず言いました。もう飾ってますよ。ほら、そう言って教会の入り口に立ち、もみの木とリースを指さしました。教会の暦では12月25日クリスマスの4週間前から新年が始まるんです。その日からクリスマスツリーやリースを飾りますから、これが教会の新年の飾りなんです。って、こんなこんじゃ、一昨日まであちこちに飾ってあったじゃんけ。そうなんですよ。普通の家でも飾っていて、街中や店先でも飾っていて、世界中でメリークリスマスこうお祝いしてたでしょ。もうみんな外しちゃいましたけども、でもクリスマスツリーやリースは本当は年が明けて1月6日まで飾るんですよ。だからまだ置いてあるだね。こんな子みんな知らんじゃん。そんな話をしていると別のラジ友がこう言ったんです。ところで先生、クリスマスに羊飼いがどうの、天使がどうのっていうのはどういうことですかと。この質問にも私はすかさず答えました。クリスマスが起こった約2000年前の羊飼いの人たちは野宿をしながら、草のあるところ、水があるところに羊を移動させて、そういう毎日だったから、町に自分の家はないし、当時の社会では一番貧しい人たちに数えられていたんです。毎日の野宿家、偉いもんじゃん。そうでしょ。で、イエス・キリストが生まれた、救い主がお生まれになった時、そのことを一番最初に知らされたのが野宿をしていた羊飼いたちだった。夜通し羊の群れの番をしていた羊飼いたちに天使が現れて、救い主イエス様がお生まれになったということを知らせた。そのことが聖書に書かれているんです。するとそのラジ友は、いやだ先生、そんな話聞いたら泣けてきちゃうじゃん。そう言って涙を流したのです。正直私はその涙に驚きました。と同時に何とも言えない喜びが込み上げてきたんです。クリスマスの恵みがその人の心にまさにその瞬間届いた。それがとても嬉しかった。唯一なる神の、まことなる神の一人子、すべての人の救い主がお生まれになった。そのクリスマスというのは、いつの時代にあっても、この世、この世界の現実と、そのただ中に生きるすべての人たちを包み込む、そのような驚くべき出来事である。そのことを、その日、ラジ友とのやり取りで改めて実感した。聖書を触ったこともない、開いたこともない、あるいは教会に行ったこともない人たちにも、一人一人それぞれに時が備えられて、クリスマスの恵みが示され与えられるのです。なぜならば、そのすべては人間の思いや計画、力によるものではない、神の御心、神のご計画、神の力によるものだからです。神の目から見れば、人間は皆同じ存在です。なぜならば、人間は神によって作られた被造物の一つだからです。男性であろうと女性であろうと、国籍がどこであろうと、民族が違っていても、富めるものであろうとも、そうでなかろうと、貧しいものであろうとも、能力権力があってもなくても、みんなが同じ、神によって命を与えられ生かされている。誰もがそういう存在なのです。であるにもかかわらず、あたかも自分で生きている、自分の力で生きているかのように思い込み、自分の思いのままに、わがままに生きようとする。それは罪です。誰もが神の御前にあって罪あるもの、罪深いものなのです。罪というのは放っておいてはいけない、必ず裁かれなければなりません。ですから本当ならば、神の御前にあって人間は生きていることは許されないのです。しかし神は人間をご自分のもとに立ち返らせようとされる。人間が自らの罪に気づいて悔い改め、神の御前にあってふさわしく生きるものになることを望んでおられる。そのことを人間に求めておられる。なぜならば、神にとって人間はご自分の似姿として、 神の似姿として創造した大切なものだからです。それゆえにどんなに罪深いものであっても神にとって人間一人一人が大切な存在なのです。神はすべての人間を愛しておられる。ですから神はこの世にあって自らの力や富を誇り傲慢になりおごり高ぶった立ち振る舞いをする者たちを打ち砕いて、逆に弱く力なくそれゆえに貧しい者たちを救うべく常に働かれるのです。先ほど朗読されましたイザヤ書に見る支配者、王、君王といった者たちは、人間が支配するこの世にあって自らの力や富を誇り傲慢になりおごり高ぶった立ち振る舞いをする者たちでありますが、その者たちはいつの時代にあっても世界中至るところに存在します。一方、人に侮られ国々に忌むべきものとされ支配者のしもべとされた者、囚われ人、闇に住む者というのは弱く力なくそれゆえに貧しい者たちでありましょう。そのような人たちにもいつのそのような人たちもいつの時代にあっても世界中至るところに存在する。力や富を振りかざす傲慢な人がいて、一方弱く貧しい人たちがいる。そういう人間がいる。人の目からするとそれは当たり前、仕方がない、どうすることもできない、そう思うでしょう。しかし神はそれを良しとしない。神にとってそれは当たり前ではないのです。それゆえに良しとすべく、この世の現実を良しとすべく、その現実のただ中にご自身を表されるのです。そして人に侮られ国々に忌むべきものとされ支配者らのしもべとされ囚われて闇に住む者たちに目を留め、救いの御手を差し伸べる、いでよ身を表せと呼びかけるのです。そして彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。彼らは飢えることなく乾くこともなく、太陽も熱風も彼らを打つことがないと、こうあるのは貧しい者たちの生活、弱く小さくされている者たちの生活、その生きるための営みは神によって守られるということでありましょう。神ご自身が山に道を開き広い道を高く通すとこう言われる。すなわち神の御前にあってふさわしく生きる命が神ご自身によって保証されるということなんです。それはまさに神ご自身がこの世この世界を治め支配する者、王となるということでありましょう。そのありさまを見たこの世における王や君王たちは神の御前にあって驚いて立ち上がり、そしてただひれ伏すしかない。自らの力や富を誇る者、傲慢な者、おごり高ぶる者は皆身を置いているところから引きずり下ろされるということです。そのような慰めと憐れみに満ち、また厳しく裁かれる神が王としてこの世この世界にその姿を現された、それがクリスマスの出来事です。